じゃあ今回のゲストは、メッセージパックの開発者であります古橋さんですね。こんに
は
ち
い、
は。
こんにちは、古橋です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一方は、古橋さんとトレジャーデータの会社で同僚だと思うんですが
同僚です。
同僚ですね。あ
は
と、
い。
職業はブロガーでいいんですかね。
それが多分一番はっきりした仕事だと思うんで
清人さん では す
い。
ね。
よろしくお願
お
い
願い
ししま
ます
。
す。この番組は2回ほどやってるんですけど、まあ、なんか面白いっていうフィードバックをいくつかいただいて、でも、あまり要望的なものはなかったんですけど、今週、先週ぐらいに、なんか、メッセージパックっていうのが今盛り上がってるらしいぞみたいなので いくつかフィードバックをもらったので、これは開発の方にも出てもらったらいいんじゃないかなと思って、お呼びした感じなんですけども、
はい。
簡単に、まあ、浦安さんの方からメッセージパック、どういう経緯で開発されたものとか、簡単に紹介してもらってもいいでしょうかね。
そうですね。最近質問もいくつかいただいていて、そもそもメッセージバックどうやるふうに、最初いつ作ったのかっていう話があるんですね。で、作ったのが2008年かなぐらいで、その時は最初、雲 FS って昔あったじゃないですか。まあ今もありますけど、あれのための RPC のシステムが欲しくて。で、最初にその全体のアーキテクチャを設計してる間に、コードを書くネタがなかったので、まあちょっと暇だし、まあ最初にプロトコルを設計しちゃえばいいかなと。そういうのも絶対プロトコルは必要になるので。で、作り始めたのがメッセージパックですね。
その時はじゃあ、ClumFS にで使うっていうのをもうメイン、それだけを考えて作ったって感じですか？
そうですね。ただ、その時やっぱり、いろんなものを作っている、いたので、いろんな環境で使える、もう、決定的なプロトコルが欲しいなと思ってたんですよ。もう何回も何回もプロトコルを実装していたので、もうめんどくさい。で、かつ、ChromeFS を実装するときは C++ で書くことにしていたんですが、その周りの管理ツールまで C++ で書くのは相当きついと。だからそこは Ruby で書きたいっていうのは最初に決めてたんですね。なので多言語間で通信するっていうのは最初からの要求にありました。
じゃあメッセージパック最初のバージョンからすでにまあ Ruby とか Python とかいろんな言語で使うってことを念頭にして開発も。
そうですね。最初は Ruby と Python ですね。
なるほど。で、結構なんか、こうそれがいろんなところで使われるようになっていったって感じなんですかね。
そうですね。最初、何でしたっけ？コードレポーズってあったじゃないですか。今もあるんですかね、あれっ
あり
て。
ますね。GitHub みたいな感じの。
あ、そうですよね。はい。そこにアップロードして、で、いろんな方に見ていただいた結果、まあ、いろんな風に実装も広まっていき、今にと至ると
なる
いう
ほ
感じ
ど。
ですね。
結構メッセージパックのウェブサイトでもね、JSON、It's like JSON みたいな感じで、JSON の置き換えと
はい。
して使いたい人が、JSON よりも軽くて、ペイロードも小さくてみたいな感じで使うっていうのが多い感じなんですかね。
僕の用途はそうですね。JSON が使いたいか、このケースでは JSON が使いたいんだけども、JSON だとオーバーヘッドが大きすぎるから、もっとコンパクトなものが欲しいっていう時に使ってますね。
今、お二人が働いているトレジャーデータだと、そのフルエントディとか、そういうソフトウェアの中身でも使ってるみたいな感じですか
は
ね。
い。もうフルエントディが、パフォーマンスがそれなりに出るのは、ほぼメッセージパックのおかげと言っても間違いないですね。で、それからトレジャーデータにデータをアップロードするときも、全部メッセージパックのフォーマットになってます。で、トレジャーデータのストレージ上でも、そのメッセージパックでデータを保存しているので、もう今まさに大量のデータがメッセージパックで保存されている状態です。
なんかそのウェブサイトとかメッセージパックへ JSON みたいだっていうところがなんか誤解を招く感じがあるっていうような印象をちょっと受けたんですけど
ありますね。そういう話は出てます。
なんか前、清人さんがハッカーニュースとかにフルエントディとかメッセージパックの宣伝をするときにそういう感じの煽りで投稿してるみたいな話がありましたけど。
まあ、ハッカーニュースの掟として、まあ、JSON をディスると敵が増えるとコメントが増えて、コメントが増えるとまあそれなりにいくっていうのは、なんでしょう、暗黙の了解的なのがあって。以前確か会社のブログで、なんか全部 JSON でログを保存しろみたいなブログを書いたら、なんかすんげえ流行ったっていうのが一回あって、それ以来、 味を占め、あの、まあ、釣りの一つの手段として、まあ、JSON に話を絡めるといいのかっていうのをやってたら、まあ、それが今回は少し、あまり良くない形で火を吹いたっていうのは否めない
です。でもあれですよね、フレント D は通信のプロコロは基本は JSON なんですよね。
それもですね、異様でして、外から取ってくる部分は JSON なんですけど、はい、中に入ると全部メスピャックですね。
一番外のところだけ JSON を使ってるっていう。
そうですね。で、一番外も必ずしも JSON 使わなくてもよくて、
うん、
まあ使ってもいいんですけど、ロガーなんかを使う場合はメッセージパックを最初から使う。
なるほど。で、メッセージパック、そうやってこう人気が出てきてたわけなんですけど、GitHub のイシュートラッカー121番っていうのが、はい、4ヶ月前ですね、これオープンされたのが。
そうですね、結構前ですね。
うん、で、これはどういう、イシューかっていうと、メッセージパック can't differentiate between raw binary data and text strings っていうことで、まあ、この人は多分 Python ユーザーと、あるいは Objective-C のユーザーなのかな。
この人そうですね、Python っぽいですね。
で、何が問題かっていうと、Python の2とか3とかでは、まあ、文字列型というのとユニコード型という、まあ、ものがありまして、ユニコード型で作った Python の方で作ったやつをメッセージパックにダンプして入れて取り出すと、文字列に戻っちゃってると。あ、すみません、文字列というのはユニコードじゃない方のストリングに戻っちゃってると。なのでバイナリー ASCII でない文字を入れると、うん、ラウンドトリップセーフじゃないんじゃないかという指摘で、まあ、一応 Python のバインディングの方にもその、文字列をユニコードとして扱うオプションは多分あるんですけども、
そうですね、
グローバルにしか扱えないので、そのデータのキーごとにこれはバイナリでこれは文字列だみたいなことはできないと、
うん、
なのでこれはまあプロトコルの欠陥だという感じで、書かれてて、まあ、そこまで強い、最初はそこまで強い意見ではないように見えるんですけども、まあ、あまりこう4ヶ月3ヶ月ぐらいあまり何の反応もなかったら、こういやなんだもうこれ反応ないからフォークするかみたいな感じでなってきたところに、まあ、みんながちょっと待てよって感じで、あ、それはみんな困ってたからちょっと、うん、どうしようかなみたいな感じですか。
そうですね、最初はそうですね、まあ、そろそろ反応しないとまずいなっていうのはあってですね、
はい、
でただこれは非常に難しい問題で、あのこの人は困ってますけど困ってない人もいるんですよね。で両方を満たすのがかなり難しいので まず反応の仕方に困ってたんです。
確かにその、まあ、メッセージパック自体がね、その3年4年使われてて大量にトレジャーデータなんかでももうデータがあると、
はい、
僕の会社なんかでも使ってますけども、そういう人たちは別にまあ今困ってはなかったわけですよね。
まあ動いてますからね。
うん。だけどもやっぱりこの人の主張してるところにはちょっと、まあ、一理あるという気はするんですけど。
そうですね、一理はあります。それは間違いないですね。他に例えば型を追加したときに便利になるケースはいっぱいあると思います。
なのでまあなんとなく UTF-8 をメインにしたその文字列型を追加するのか、あるいは文字列型をキープしたまま新たにバイト列的なものをバイナリみたいな型を追加するのかみたいなのにちょっとこうバーッと盛り上がってるっていうのが、まあ、先週ぐらいまでなんですけども。
そうですね、
結構ねもうこのスレッドがかなりエピックなスレッドになってきてて、ひよとさんが数えたらもう300コメントですか。
いや、まあ、数えるっていうか僕読んでるだけですけど、304ですよね。
全部読んだんですか。
いや、あ、僕は、わかんないところは飛ばして、でも一応、なんて言うんでしょう。目は通しました。
うん。古橋さんは全部読んだわけですよね。
全部読みましたね。
もう仕事にならないんじゃないですか。
ならないですね。
いや、っていうか、あの、月曜日にゾンビみたいな顔して会社に来るんです。で、週末何してたのって言うと、いや、もういいですとか、なんか、かなり、なんか、2、3分先が抜けた感じの返答が。
いや、これはすごい感じのね、エピックなスレッドなんですけど、途中でちょっと話をややこしくしているのが、まあ、この IETF の話ですね、
はい。
ちょうどこの月曜日からなんか、オーランドでなんか、ワーキンググループみたいなものがあるのかな。僕も全部読んでないので、ちょっと把握してないんですけども、まあ、何かそこで JSON のバイナリー実装みたいなものを前からこう欲しがってるグループみたいなのがあって、
そうですね、
でちょうどメッセージパックをまあ報復してその UTF-8 型を追加したようなものが、まあ、バイナリーパック JS っていうんですかね、 これをまあまあ独自に作ってた人がいて、これがまあちょうど都合がいいから、これをちょっと提案しちゃおうかなみたいな感じで、話が途中でちょっと変わっ、
はい、
流れてきたと。そういうことですかね。
そういうことです。そういうことです。
一応ね、その僕もその IETF のやつを見たんですけども、最初結構ね、最初はなんか、うん、メッセージパックのいいところを取ってなんか横取りする的な感じなのかなって思ったんですけども、まあ、何度も読んでみるとあまり深くそこまで考えてないような気もしたんですけどもね。
考えてないと思いますね。そうだと思いますよ
あまりこう悪意が最初からあってというよりもなんとなくこうタイミングがいいからちょっとやらせてよみたいな感じなのかなって、
ね、基本的に悪意はないと思いますね。
思ったのはこの結構議論がメス GitHub 上で英語では結構やられてるんですけど、古橋さんは結構ツイッターとかでも日本語でねかなりいろんな方と議論を交わされてるので、
はい、
追っかけるのが本当大変だなって思ったんですよ。
そうですね、間違いないと思います。
なんかそれがその IETF モデルとジャパニーズモデルっていう風にIETF のメーリングリストで指摘されてて、なんか最初はねジャパニーズモデルっていうのが日本人がやってるからそれを揶揄してんのかなと思ったら、ウィキペディアで
そう普通にあるんですよね
ディシジョンメイキングモデルっていうページを見ると日本式っていうのが IETF 式の隣にあったんで、そういう意味なのかと思ってちょっと面白かったんですけど、
倫理書とか書いてありますねそこに
でもあれですよね、古橋さんのやろうとしてるのは別にこうみんながステークホルダーみんなが合意してから実装を進めるというわけではなくて、なんとなく方向性をまとめたいっていう感じですよね。
そうですね、やっぱり結局母国語で話した方がハイレベルな議論ができると思うの でそれをまとめた形で実装したい、まとめた形でというか、なんだろう、そういうのを絡めた上で実装を進めたいっていうことですね。
いや僕これ難しいと思っていて、そのフラッシュ君の言う通り、まあ、メッセージパックの、まあ、初期のユーザーだったりメンテナーの人ってやっぱ日本の人が多いんで、母国語っていうと日本語で、まあ、もちろん、ツイッターで議論するとなると、まあ、母国語っていうのも大きいですし、まあ、日本語だと情報が積み込めるので、結構議論になっちゃって、で、まあ、そこでいろいろ火花を散らし、いろいろ、ああでもない、こうでもない、言うのはいいと思うんですけど、これを、日本語がわからない人が見るとですね、何か奴らはやっていると。で何かやっていて、なんか5時間後ぐらいに GitHub に戻ってきたときに、なぜか奴らの意見はまとまっていると。これがあの Wikipedia に書いてあったジャパニーズコンセンサスなんだと思うのが、のかなと僕は思っていて。で、そういう意味ではですね、まあ、難しいですよね。その、例えば日本人のハッカー2人が、まあ必ずしも英語で話せとは僕は思わないんですけど、逆に、まあ英語で話さず日本語で火花を散らしたんだけど、その火花は日本語を話す人にしか見えないので、外から見ると誤解を招くっていうのは、まあ、必ずしも誤解する人だけは悪いんじゃないのかなっていうのが、まあ、僕の今のところの意見です。
ですね。僕もね、いくつか日本語でレスを返してしまったところがあって、基本僕は英語で返したいなと思ってるんですけども、質問とかがそもそも日本語であったりとか、あるいは、まあ、参加している人が、人数が多くて、アットリプライがなんか5人ぐらい並んでると、もう本文に使える文字数が、なんか80文字ぐらいしかないような状態だと、英語だとほぼ1文しか書けないんだけど、
そうです、
日本語だとそれでも3文ぐらい書けちゃって、
確かに。
まあ、しょうがない、日本語でどんどん詰め込んで、あ、いくかみたいな。
いや、僕は何でしたっけ、ツイッターが140文字なのに、はなんか、そこにはなんか、まあ、縛りみたいのから、クリエイティビティが生まれるみたいなのあるじゃないですか。
うん、ありますね。
なんか、コンストレイントなんとかみたいな。でも、日本語だとあれ全然僕プロダクトとして失敗してると思うんですよね。普通になんかいろいろ書けちゃって、僕は吉高由里子をフォローしてんですけど、
うん、
彼女のツイッターってもう文学ですよ。本当に。こんなに140文字の日本語でいろいろ書けるんだみたいな。
いいですね。あとその、ツゲッターみたいな、なんかまとめる人が、まとめる職人みたいな人がいるから、こう散漫にこう、カッコ1、カッコ2、カッコ3とか言って書いていくと、誰かがまとめてくれるみたいな。
そうですね。なんか、うん、逆に言えばなんか、ツイッターの人たちが予期はしていなかったけど、プロダクトの進化の一つの形なのかもしれないですけど。
うん。 まあ、こうしてね、このポッドキャストで話している内容なんて、思いっきり日本語で検索もできないから。まあ、どうなのよって話もあるんですけど、一応ツイッターでね、公開はされてれば、曲がりなりにも翻訳するとかはまあ使えるので、
そうですね。
まあ、IRC とかの密室とかでこう、ログも取らずにやるよりはいいのかもしれないかなと。
そうです
ね。そうですね。なんか、残念だなと思うのは、その、隠してるわけじゃないわけですよ。
うん。
本当になんか、例えば、
そうですね。
その、この IETF の件なんかだと、まあ、なるだけ早いペースで、そのメンテナーたちの意見もまとめるなり、意思を確認したいっていうのを考えると、まあ、やっぱり日本語でやるっていうのは、僕は、そこはそこで理にかなってると思うんですよね。
うん、
だから、そこはその、意図していることが必ずしもそう取られないっていうのは、まあ、ちょっと残念かなと、思ってます。
その点で1点は思うんですけど、今回ツイッター上で稲田さんとか和夫さんとかなり密に喋ってこういう案外こういう案外っていうことを議論したんですけど、これ以外の方法ってあるんですかね。例えば英語でオープンな場でやるっていうのはどういう方法になるのか、ちょっと僕はよく分かっていないんですよ。なんか IETF でもなんか年に6回だか何回だかフェイストゥフェイスのミーティングがあって、そこでいろんなことが進むっていうことがあるらしいんですよ。別にそれオープンじゃないですよね。なんかどういうやり方ならいいんでしょうね。
うん、まあ一つあるのは、その、パブリックの IRC チャンネルとかを作っ、とかメーリングリストを作って、ログを取るっていう形だと思うんですけど、うん、多分まあメーリングリストでやるんだったら GitHub の issues やると何の変わりもないような気もするので、うんうん、でもなんかリアルタイムでやりたいっていう時はなんか IRC でログを取っておくっていう方法がまあ一つあるのかなと思うんですけど。
なるほど。
でもまあ同じですよね。ツイッターと追いやすさのが時系列になってて、こう、後で追えるかどうかっていう。ツイッターってすごく追うのは、ちょっとさすがにまとめる人がいないと難しいとは思うんで。
あ、まあでもツイッターでも、例えばトゥギャッターみたいなもので、だーっとまとめたものを例えば GitHub に貼れば、まあそれなりに見れますよね。
フライスさんとかが、議論をまとめた形でギストとかで新しい案を、こう、定期的に反映されているのはすごく分かりやすいと思うんで、なんかすごいなと思いますけどね、
はい。
あれ全部こう読んでフィードバックするのにどれくらいかかってるんですか、時間は。
あれですか。ああ、でもどれくらいだろうな。ほとんど寝ずに頑張って書いたという記憶ぐらいしかないですね。
すごいですね。
だ今もまだいろんな意見がいっぱい出てきているので、多分まとめないといけないですね。
うん、
で、かつ互換性の問題なんかもそこには書き入れないと、実際に実装拡大になって迷って、で実装の間で挙動が違うっていうことが起きると思うので、
じゃあ今の方向性としては、新しい型はまあ導入すると、
はい、
だけど互換性が一番まあ重視していて、で既存のプログラムがそのままで移行できるようにすることがまあ第一条件
ということなんですかね。そうですね、基本的にバイナリーというか、バイナリー型を追加するというか、ストリングとバイナリーを分ける、別の型を作るっていうのは、まあ、基本的な方針としては決まってます。あとは、アプリケーションの固有の型を定義できるようにするか、ってところですね。
その辺は、古谷さんの中ではなんとなくまとまっていて、けども、まあ、いろんな人がこう、いや、それはこういう型の方がいいとか、いろんなこう、ディテールをなんかね、詰めてる感じになってきてるんですかね。
アプリケーションの方については僕は入れていいと思ってるんですよ。というか入れた方がいいと。なんだけど、はい、そのフォーマットが結構問題で、もう余ってるバイトがほとんどないので、
うん、
これをうまくやる方法があれば、もうそれで決定にしたいと思ってます。
基本的には今使ってるユーザーは互換性は気にしなくていいようにするように、バインディングの人にお願いするっていう感じなんですかね。
そうですね。それは間違いないです。
でも結構いろんな言語によってこう文字列の扱いが人によっても違うところあると思うんですよね。
はい、
そのなんか Python の話でも、バインディングを書かれてる方とこのオープンイシューを開けてる方、人でちょっと意見が食い違ってるところもありそうだし。
そうですね。そうなんですよ。そうなんですよ。で、メッセージバッグ扱ってる問題はまさにそこなんですよね。だから難しい、非常に難しい。でもそこは結局言語のごとのその実装の開発者の方に任せるしかないですね、最終的な決定は。
やっぱりでもそうなるとこう複数の言語間でのインターオペラビリティっていうと、やっぱり低い方に合わせる方が楽は楽なんですよね、絶対。
そうですね、それが普通のやり方だと思います。
まあ、だから今までこうバイナリーしかなかったっていう。
はい。
でもやっぱり ユーザーの方からすると JSON の代わりに使いたいみたいな人からするとストリングがまああった方がいいっていうのはまあ間違いないから、そこはもう決定って感じですか。
そうですね、そのメッセージバックはほとんど今までバックエンド側でしか僕は使ったことなかったんですけど、ストリングがあればそのウェブ系のプログラムでも使いやすくなる、でそっちにも出ていった方がいいんじゃないかと思ってるんですよね。逆にそうしないと多分フォークが出てくる、だからフォークを防ぐ意味で入れるっていう方が正しいかもしれないですね。
やっぱりそのタイミング的なものというか、そのそういう風にしたいっていう思いは前からなんかあったんですか。
いや、ないです
でもなんとなくこうそういう声が大きいのはあったんでしょう。
まあ大きかったかどうかよくわかんないですけど、今回大きいことは分かりましたね
まあでも声の大きい人が叫んでるだけのような気もしないでもないんですけどね。
それはありえますね、ありえますね。ハッカーニュースなんかを見ても、あのいやストリング型を入れるのは間違いだっていう発言が結構あるんですよね。
だからストリング型を、まあ、もし追加するにしても今ある型をストリングとして扱うのか、ストリングを追加するのかっていうので多分2つありますよね。
はい、
で今はなんか見てると多分今ある型をストリングとしてバインダリーを追加されるっていう感じですか。
はい、そうですね、そっちの方が影響が少ないはずです。
まあ、そこは多分ねいっぱいコンパチビリティの問題とかいろいろ考えられてると思うから、
はい、
まあ、今後もその辺の議論が多分、まあ、主にバインディングの開発者の方の仕事になるのかなって思うんですけど。
そうですね、本当がやりたいのが、あの文字列型は使いたい人だけが使う、
うん、
でアプリケーションが割り切ってるならそれも OK、うん、ただし他の言語とこうデータを交換したい場合はそれを使ってはならないっていうのがいいんですよね。
同じ言語間に閉じてる場合だったら問題ないと、
はい、
だけどその互換モードというか、
そうですね、
ではそういう使い方をしない方がいいよみたいな、はい、
で互換モードがデフォルトである。
あれっすよね、外から見てると、まあ、僕なんかどちらかっていうとメッセージパックってちょっと使ったことがあるぐらいなんですけど、みんなあれっすよね、自分の見たいっていうか自分が見てきた世界で全て推し量るので、
うん、
やっぱり例えばウェブで JSON の代わりもう本当に JSON の、まあ、そのままのバイナリのリプレイスメントだと思ってる人からすれば、なんで UTF-8 がないとかふざけてんのかみたいな感じになりますし、まあ、古橋くんもそうですけど、もともと RPC としてその多言語間での互換性っていうのを一番重視して作ってきた人にとっては、そこはアプリケーションレイヤーでやればいいじゃんっていうのが多分あって、であれなんつうんですかね、すごい僕見てて思うのは、やっぱり自分の生きてるパラダイムっていうか自分が仕事してるパラダイムっていうのが意見にものすごい影響すると思うんですよ。でこれってあの IETF の人も多分一緒で、彼が書いてたことで象徴的だなと思ったのが、その広報互換性はなくなるかもしれないけど僕的にはそれは別にみたいなコメントがあって、
ありましたね、
まあ、それはもうなんて言うんでしょう、現場の人からするとはみたいな感じになってしまうと思うんですよ、
ね、ありえないです、
ね、でも彼からすると、まあ、彼は多分、まあ、僕はあのよくは存じ上げてないんですけど、なんか日々ガリガリ行動を書いてらっしゃる人ではないと思うんで、なんて言うんでしょう。現場の、あれあったじゃないですか、ガンダムでなんか、偉い人には分からんのですけど。で、多分偉い人なんだと思うんですよ。でもじゃあそれは分からんから責めるのかっていうよりも、やっぱ彼のなんかアジェンダっていうのは多分別にあって、まあそことどうやってうまく折り合いをつけるかっていうのは、その現場の意見だけを主張しても、まあ、本当に引用になりますけど偉い人には分からんのですよ。
そうです
ね、というのは僕は外から見てて思います。
やっぱりあの人によってこういうふうに使いたいんだっていうのは絶対あるんですよね。それを認めないっていうのもやり方の一つですけど、あの割り切って使いたいんだから使わせてくれよという人には使える方法を用意するっていうのもいいと思うんですよ。でそれがアプリケーション用のそのなんだエクステンデッド型を用意するっていう意図ですね。
あと一つは、昨日ここ数日でちょっと僕が考え方を若干変えたところもあるのは、そのある人のまあ Facebook とかブログとかで読んだんですけども、あのフォークしたもの、例えばまあバイナリーパックっていう名前だったとして、別に違うものがサブミットされてそれが入 流行るか流行らないか、別に ITF に登録され、あの、IT、インターネットドラフトが出たからといって、すぐに標準になるわけじゃないですし、なんかそれがこう、広まったら、あの、それの元々の開発者としてのクレジットは勝手についてきて、で、誰も使わなければみんな忘れて終わりなんだから、あんまりこう、神経質になる必要もない、フォークに関してですけどもね、ないんじゃないかなっていうこともちょっと思ったんですけど、はい、それについてはどうですか？
そうですね。それはその通りですね。なので、でも、わからないっていうのが僕の正直な現在の感想ですね。本当にそうなるのかどうか。だから、例えば ITF で RFC が出ましたと。で、それに基づいた実装を作りました。で、それはほとんどメッセージパックと同じで、多分その実装もメッセージパックの実装をベースとして作ったものになると。で、そういうのがたくさん、まあ、仮にたくさん現れてきた場合、困るんじゃないかと。
まあ、混乱するんじゃないかというのは、まあ、確かにありますよね。
そうですね。ただ、混乱以上のものではないので、それを、なんだろうな、あの、制止する。それは絶対にやめろというような、正当な理由には多分ならないんですよね。
うん、それに、あのね、オープンソースで公開して、あの、パテントとかを取ってるわけじゃないですし、はい、商標もないから、ね、フォークして名前を変えたものを止める、権利というのはなかなか難しいものがありますよね。
難しいでしょうね。
まあそのコピーライトを主張するということは多分できるんでしょうけども、はい、もう本当にさっき清田さんが言ったみたいに政治の世界にだいぶなってきてるから、はい、あまり個人的にはそこにあまりエナジーを使わない方がいいんじゃないのかなっていうふうには僕は思うんですけども、ただタイミングとしてね、あの、こう、みんなが盛り上がってるタイミングだから、せっかくだからこう、拡張を作るっていうんであれば、その足並み的にも同じようなものができる方がいいのかなっていうも思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
まあでも古橋さんの今の考えとしてはちょっとあの IRFC とかに行くのは まだ直走焦燥という感じですかね。
そうですね。 RFC に行くのであればもうメッセージバックが実装としてもこれで完全に行けるというのが世間的に広まった後の方がいいんじゃないかと思ってます、
うん、
できてるものを仕様にするだけ、これが正しいやり方なんじゃないかと思ってますね。
JSON とかもそうでしたよね、実際。
そうですね。ただその IETF の人に言わせると、JSON のやり方は特殊で、あれが必ずしもいいとは言えないらしいですね。プロセスとして。
まあ IETF はね、先にこう、作って、インターネットドラフトをこう、どんどん改定して作っていくのが。
まあ彼らの仕事ですからね。仕事というか、信念ですね。ところでちょっと話戻りますけど、JSON の代わりとして使いたいっていうのが実は僕は未だによく分かっていなくて、JSON ってバイナリ型ないじゃないですか。だからメッセージパックに文字列入れて終わりじゃないですかね。
あ、バイナリがないからメッセージパックに JSON の代わりとして使ってもバイナリは入れられないじゃんっていうことですよね。
そうそうそうそうそう。はい。だから単純に文字列だけ入れて使えば何も問題はないでは。
多分それはバインディングの問題なのかなっていう気もするんですよね。だから、多分、確かに今の主張でいくと、まあ、JSON と同じように使うんだったら、メッセージパックをそのストリングに変換するモードで、今も多分各の言語のバインディングであるでしょうから、それを使えばいいんじゃんっていう話ですよね。
そうですね。
いや、あの、僕は思ったんですけど、まあ、文字列を別に使わないでメッセージパックを使ってる人も僕結構いると思うんですよね。まあ、注意な話。で、なんて言うんでしょう。まあ、これ僕、ピンタレストの友達から聞いたっていうか、まあ、ブログに書いてあったの。友達から聞いて、それをブログで読んだ話ですけど、まあ、彼らは、なんて言うんでしょう。レディスの代替みたいにして使ってるんです。その、メッセージパックプラスメムキャッシュリーみたいなの、
うん、
で、本当に整数の列だけ入れて、みたいな。例えば、その人の視点から見ると、まあ、この議論の意味すら多分わかんないと思うんですよね。彼らにとってのメッセージパックっていうのは、小さい整数がコンパクトにキュッて入って、あの、仕事が楽になったみたいな。で、なんかユースケースがすごいたくさんあるから、なんかステークホルダーが多いみたいなのが僕すごい横から見てて感じます。
まあいろんな人がツイッターで書いてたけど、メッセージパックがなんとなくいいフォーマットで魅力的なためにもっとこうなってほしいって思う人が思惑が多いってことなんでしょうね。
そうですね。なんか誰かがなんか Bison 使えばいいじゃんとか、なんか JSON そんなにメッセージパックに文句言うんだったら単に JSON 使って圧縮してそれでいいじゃんみたいなこと言ったら、いやいや待てと、 我々はメッセージバックが大好きだと。だからこそ我々が必要な UTF-8 をサポートしてくれみたいなのがあって、なんかそういう意味では、まあ、なんていうか、ニーズがあるっていうのは大前提としてあって、それは多分プロジェクトとしてはいいことですよね。
そうですね。
ただ、そこでいろんな、まあ、要求をどう取り入れるのかっていうのがメンテナーさんたちの仕事かなと。
あの Google の知り合いの人に聞いたんですけども、プロトコルバッファーズを Google で内部で開発してた時は文字列って方はなかったらしいんですよ。 RPC で使うためだけだったから。
ほうほう、はい。
で社外に公開するときに UTF-8 専用の文字列っていうのをつけたらしいです。
お
それは賢いマーケティングです
ね。多分社内では使ってないですね。
そう、その可能性多分ありますね。まあ、どういう方向にね、行くのか、ちょっと分からないですけども、まあ、だいぶ、まあ、この2週間ぐらいですか、まだ1週間ぐらい、ね、ずっと、つきっきりでやられてるんで、
はい。
ただ、まあ、あまりこう、オープンソースで、せっかくもう4ヶ月放置されてたのを、別に焦って決める必要はないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど。
あの、IETF の人さんいなければその通りですね。
なんか急にね、月曜日までに出したいんだとか言われたらね、
あれなん
ちょっとなんだって感じですよね。
いや、なんかこれ本当大学の課題みたいですよね、急に。なんか、急に今になって、じゃあ来週期末だからみたいな、はぁみたいな。
さもなきゃフォークするからっていう話ですよね。フォークして仕様を作ります。
さもなきゃお前落第だよみたいな。だって僕今また121見てるんですけど、なんかそもそも古橋くんが反応したのが、じゃあフォークするかって誰かが書いた瞬間ですか。
そうそう、そのせいですよね。古谷さん、ちょっとフォークって言葉に弱すぎるんじゃないですか。
そうかもしれん。
まあでもオープンソースで多分あのジャパニーズコンセンサスモデルってちょっと言われてるところのが、まあ、先にこう実装がっちり決めて、これでもう将来絶対大丈夫だって決めて実装したいっていうことが今大きいのか、それともちょっとこれでいけそうだから実装してみようよでやるのかってあると思うんですけど、
はい、
今どういう感じでやろうという感じですか。
いや、僕は後者で行くべきだと思います。
じゃあ、あまりこう議論の細かいところをもう全員が納得するまで決めるよりは、ちょっと一例やってみようかみたいな感じですか。
そうですね。いやー、難しいところですね。
まあでも、仕様がね、決まんないと書けないからね、バイナリー、あの、フォーマッターというか。
そうなんですよ。多分、ラフには、これでいった方がいいだろうというのは決めるべきで、で、その後に問題が起こったら直しますよという余地は残しておく。で、ある程度時間が経った後に何も出てこなくなったら、うん、あ、じゃあいっかっていうことで決めるっていうことになるんじゃないですかね。
多分 IETF モデルっていうのは多分そのなんか、ラフなコンセンサスを取って、とりあえず実装してみて、まずかったら変えるっていうのが多分 IETF モデルなんですよね。
あ、そうなんですか。
僕分かってないんですけど、多分なんか WebSocket とかの見てると、なんか WebSocket ってサーバー側のバイナリー実装とかもバージョンごとにまあすぐ減ったとか全然互換性なくなったりする、
はい、
してたじゃないですか、はい、だからそういう感じなのかなっていう。
その WebSocket の話は実はその WebSocket で IETF に行ってる人に実際に話を聞いたんですよ。
はいはい。
でそしたら、ドラフト、ワーキングドラフトの、ワーキンググループドラフトの段階でいろんな案が出てきて、でそれの段階でもういろんな人が実装してしまうと、逆に別に実装させたいわけではないっていうニュアンスだったと思いますね。どっかのウェブサイトにもありましたけど、HTML5 だったかのところに、その実装を止めることはできないから、うん、後で互換性を維持しないといけなくなって、それがまためんどくさいっていう話が書いてありました。
まあ、どのやり方にもね、いい悪いはあると思うんですけどね。で、やっぱりあまりこうね、先に仕様ありきでガチガチに決め、全員が納得するのは多分難しい。今の段階でも難しい感じなのかなっていう。
そうだと思いますね。というか、多分、未来英語は無理だと思いますね。
ですよね。みんながこうラフに、まあなんかこんなんでいいんじゃないのっていうのが見えたところで、ちょっと実装始めてみてっていう
感じが
良さそうです
ね。で、実装始まっちゃって、で、みんな、まあ大体納得してるし、実装もあるし、いっかってなったら決定にすればいいんじゃないかと。そんなにうまくはいかないですかね。
いや、と思いますけど、既存のユーザー、がどう思うのかっていうところと、
そのユーザーには納得してもらえないと厳しいですね。
うん、
厳しいと思います。
まあ、バインディングの方のケア次第ですよね。
そこは非常に重要ですね。 Python の人なんかも言ってましたけど、メジャーバージョンアップしてデフォルトの挙動を変えたやつを早く出せと。でもそれって既存の人からしたらそのメジャーバージョンアップしたものは使えないわけだから、2つのブランチをメンテナンスし続けないといけないわけですよね。
うん、
じゃあメジャーバージョンアップした後とする前の2つのバージョンをメンテナンスしないといけない。でそれをそのバインディングの開発者がやれというふうに言ってるわけですよ、ある意味。そういうのができるだけ発生しないようにしたいし、発生したとしても結局そのバインディングの選択、その開発者の人次第になるわけだし、でもそういう人がいるわけだし、まあ難しいですね。
まあ僕のツイッターに先週書いた意見は、既存のユーザーは既存の API を使ってる限りそのままに挙動になるようにして、はい、新しい挙動を文字列は文字列として保存されるという挙動を望む人は新しいインターフェース、まあ、名前がメッセージパック2とかになるのか、それともそういう、はい、アトリビュートとか違うメソッドを使うのか分からないんですけど、まあそうなるのが、とりあえず当面はそうなるのがいいんじゃないかなと思いますね。
ああ、そう、それは間違いないんですよね。そう、それは間違いない。でもそれは間違いないんだけども、そうすると、その古いバージョンの、例えばバグフィックスとかっていうのも、まあ、要求されるわけですよね。そのパッケージングする人とか、そのバインディングを書いてる人に、はい。それがアクセプタブルなのかという心配があります。
まあそこら辺は、バインディング実装者とのコミュニティとの信頼関係みたいなところもありますね。
そうなんですよね。その通りですね。
まあ頑張ってくださいとしか言えないんですけど。
いや、まあ僕も実は無関係だって頑張ってねっていうぐらいです。
アプリケーションごとに割り切って使いたいっていうか、その、いや、俺はこうしたいからこうしろっていう人の案を全部取り入れるってのは絶対無理だし、で、別にその人たちは既存のデータ、うん、こういうデータがある人がいるっていうのは考えてないわけだし、で、多分その人たちが使ってる言語内で閉じた話しかしないんですよね。で、別にそれはそれでいいわけですよ。そういう世界で閉じて幸せならそれでいいから、そういう使い方があれば、ありさえすればいいんじゃないかというのが今の僕の考え方ですね。いや、それを実現する機能が今ないから、それを入れたいとは思ってます。
じゃあ、他に話し足りないこととかありますか？
トレジャーデータの宣伝ですかね。
宣伝。まあ、会社の人々からは、この忙しい時期に、まあ、宣伝ぐらいしてこい的なことは言われてますけど、ぶっちゃけに言うと多分、このポッドキャストを聞いている人は、結構、うちの会社の名前を知っているような気が僕はしなくもないんですが、どうですか、宮川さん。
率は、普通の層に比べたら よっぽど高いとは思います。
そうですね。ちなみに僕の親は僕が倉庫で働いてると思ってるので、倉庫会社で。なんか、データウェアハウジングの会社だみたいな最初に言ったらしくて、ウェアハウジングのとこだけ調べて、倉庫なのみたいなこと言われて、違いますと、マジレスをしときました。
僕も前、シックスアパートで働いた時に、
はい、
アパート、不動産の会社って思いましたけ
ど。いやでも難しいですよね。でも、宮川さんだったらどう説明します？
まあ、まあ当時だったらね、ブログの会社って。
ああ、なるほど。
まあ当時ね、ブログって説明するのが難しかったですけどね。
はい。
まあ今は分かりやすくていいですよ。
クックパッドは分かりやすいですよ。うん、いや、ちなみに僕は知り合いに説明するときに、会社のことは説明せずに、お客さんにクックパッドさんがいるということだけを言うと、向こうはなんか、あ、こいつ、プータローじゃないんだなと思ってもらえるっていう。
でも今はあれじゃないですか。ビッグデータの会社って言えばいいじゃないですか。
いやー、ビッグデータの会社っていうと、なんか、もうビッグデータってみんな言うじゃないですか。
うん、
猫も杓子もビッグデータみたいな。で、なんかそれだけだとなんかうさんくさいのかなと思うんで、一応、ほんと、地に足のついた会社ではあると思うんで、その雰囲気を、その強烈に出すためにいや、クックパッドさんも使ってる技術なんですとか言うと、おー、ほんとかーみたいになるんですよね。
なるほど。そうですか。あ、じゃあ、引き続きこれを追いかけたい人は、GitHub のメッセージパックイシューズ128っていうのが今新しい 店ですか？そうです。
はい。
てか、もうこれ、ソーシャルコーディングじゃなくて、ポリティカルコーディングってか、コーディングないですよね。ポリティックスですよね。
ソーシャルポリティックス、社会主義ですね。まさ
しく。なんか、スレッドの長さだけだったら GitHub1 位なんじゃねみたいな。
本当にね、これ本にできますよ。数が多すぎ
て。そうですよ。僕、文字数数えましたけど、
うん、
最後数えたとき、なんだ、2万ワード超えてましたね。軽い短編小説です。本当に。
じゃあ、夜遅くにありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
はい、
本日は楽しかったです。
はい、
今後のもう活躍期待しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
すみません。はい。フラッシュ君寝てください。
ありがとうございます。